ピックアップ1。皆さんの生活に直結するニュースや情報を紹介します。寄付に託す町の未来。12ページ。対談。生駒市長小紫正氏。生駒商工会議所名誉会頭久保正樹さん。遺産を寄付する遺贈寄付の新しい仕組みとして生駒市が始めたふるさとレガシーギフト。全国初のこの仕組みを利用し、生駒商工会議所名誉会頭の久保正樹さんから昨年100万円をご寄付いただきました。全額が町のために使われるふるさとレガシーギフト。今回は小紫市長が久保さんと対談し、寄付に込められた町への思いを聞きました。子や孫の世代に使ってほしい。小紫。この度はふるさとレガシーギフトによるご寄付をいただき、ありがとうございました。久保。私は生駒で生まれ育ち、今も住んでいます。この町に大変愛着があるので、生駒のためになるんだったらと、少額ですが寄付を決めました。小紫、ありがとうございます。寄付に込められた町への思いを聞かせていただけますか？久保、将来を担う子や孫世代のために寄付金を生かしていただきたいです。これまで生駒市の人口は順調に伸び、約10年前に12万人を超えました。しかしその後、伸び悩んでいることに非常に危機感を感じています。小紫、国や生駒市の推計では、本市の人口減少は止まらず、20年後には約1万5千人が減ると言われています。さらに、本市の県外就業率は 50% 超。働く世代の多くが市内で過ごす時間が少ない状況です。今後は暮らしながら働けるなど、市内で日中の多くの時間を過ごせるように、様々なライフスタイルが見つかる街づくりが必要だと考えています。久保、同感です。私は商工会議所の一員として、商店街など中心市街地の活性化に取り組んできました。それでも廃業される市内の事業所が後を絶たない。この原因の一つは、市民の皆さんの多くが大阪で働き、消費しているからだと考えています。寄付を通じて街づくりに携わる。久保、市の北部には高山第二校区の土地が約288ヘクタールあります。この校区を有効に活用し、企業を誘致したらどうでしょうか。市内で多くの雇用が生まれれば、生駒で働く人が生駒で消費する流れができると思います。小紫、そうですね。町が活性化するためには、市北部にある高山第二校区での町づくりも重要だと思います。久保、2、3年後には、リニアの駅の県内の設置場所が確定するようで、関連施設の操車場ができると、周囲には約3万人の町が生まれるとも言われています。駅の誘致が難しくても、関連施設の誘致にも積極的に取り組んでいただきたいですね。小紫、ありがとうございます。今回のお話も踏まえ、町に久保さんの思いを反映させていきたいと考えています。久保、ぜひお願いします。小紫、一人暮らしの人の 42.6% が遺贈寄付を希望しているという調査。公益財団法人、日本財団平成29年調査も発表されています。また、相続人がいない場合、遺産は国に納められるため、ふるさとのために使われる可能性は低くなるんです。本市に愛着を持つ人が、町を思う気持ちを形にするための一つの手段として、 ふるさとレガシーギフトを活用してもらいたいと思っています。久保、お金の使い道を市長と具体的にお話しできたので、寄付を通じて町に恩返しできた気がします。小紫、今回ご寄付いただいたことをきっかけに、市民の皆さんに町づくりに参加する方法の一つに寄付があることを知ってもらい、利用してもらえるよう取り組んでいきます。この度はありがとうございました。写真が2枚あります。1、説明。向かって左に小紫市長、右に久保さんがソファーに座って微笑んでいます。2、市内での雇用創出の必要性を話す久保名誉会頭。写真終わり。簡単な手続きで町に意思が残せる寄付、ふるさとレガシーギフト。亡くなってから市に遺産を寄付する遺贈寄付の新しい仕組み、ふるさとレガシーギフト。手続きが簡単で安全安心なこの制度を使って、生駒の町にあなたの思いを残しませんか？ふるさとレガシーギフトの仕組みの図があります。説明。まず、寄付者が生駒市に寄付したいお金を信託銀行に信託する。次に、市長が寄付の使い道を伺い、感謝状を贈呈する。そして、寄付者が亡くなると、銀行から生駒市に寄付される。図終わり。ふるさとレガシーギフトの4つの特徴。1、元本保証。中途解約手数料無料。2、収益金が毎年分配される。3、相続税の対象外。4、相続人からの遺留分請求は弁護士が対応。詳しくは、ふるさとレガシーギフトのホームページをご覧ください。13ページ右下に QR コードがあります。問い合わせ、課税課、電話、0743-741111、内線289。